今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、ラジオを振り返る通常回ではなくて、ちょっとスペシャルの形でお届けしたいと思っております。
はい、
まあ、つまりゲストを呼んでいるっていうことですね。
なるほどですね。
はい、早速ですけどね、お呼びしましょう。ブラインドコミュニケーターの石井健介さんです。よろしくお願いします。
どうも、
よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
皆さんご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
以前にもゲストでね、来ていただいて、
うん、そうですよね。1年ぐらい前ですかね。
あれ、うん、そう、あれもだから、9月、去年の9月の末に、
そうですよね、
あの骨髪、
ああ、そうだ、
音声ガイドプロジェクト出て、その後、うん、その週の多分日曜日に声かけていただいて、
はいはいはい、
そうでしたよね。はい、
出たすぐ直後ぐらいでしたかね。
うん、その週の日曜日だったと思います。うん、
出た感想をね、喋ってもらうっていう形で、
フレッシュな状態で、
フレッシュな状態で、ね、今回はまたちょっと新しいね、試みがちょうど始まるタイミングということで、いろいろそのお話もお聞きできたらと思っています。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
でもう一人ですね、僕がやっているもう一つのポッドキャスト、東中の中の人というポッドキャストをもう一回出てですね、住んでいる東京都中野区東中野の周りのこういろいろ魅力を発信するポッドキャストなんですけど、一緒にやっているユッキーさんです。
どうも、ユッキーです。
どうもです。
どうも、
どうも。
ユッキーさんも以前ね、なんかずいぶん前になりますけど、
そうですね、
なんか、シネマランキング予想会だったか、
はい
はいはい
はい、
ありましたね。
はい、
あれにメッセージをね、送ってもらって、
はい、
あと熊崎さん、
ね、あと熊須をたたえよう、
はい、そうでした、そうでした。
現在続編がなくて私さ、
そうですね、あの月火水木金全部のパーソナリティをね、うん、あのパーソナリティパートナーを語っていくっていう企画だったのに、うんうん、熊須で終わりましたね、
は
い
は
い、
そうなんですよ。
そしてもう曜日も変わってしまったという、
そうだ、
今回の準備整ってますから、ね、お願いします
4年に1回ペースでやっていきますか。
オリンピック。
そうですね、はい。20年ぐらい経ったら全員いけるっていう。
うん、すごい。
その途中で熊崎さんの語った時に、これこのまま熊崎さんのやつだけだと、他のパーソナリティの人がすねるみたいな話をね、
うん。ああ、確かに確かに。
ね、その状態になってしまって。
はい。
いつかね、じゃあちょっと、宇垣さんの、はい。ちょっと月曜日ですしね、宇垣さんのことね。
うん、うん。
順番できればいいかもしれないですね。はい。じゃあ今日は5人でお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあまず、石井さんが先日ゲスト出演された、
はい、
トルクワンの最終週ですね。
うん
うん、
そこら辺のちょっとお話から話
して、そもそも石井さんこの1年でめちゃくちゃ、うんうん、めちゃくちゃ出られてるというか、アトロクとの関係性深まってますよね、うんうんうん、なんかそのちょうど1年前ね、ここのポッドキャストでいただいた時が初出演でしたもんね、
うんうんうん
うん、
そうだから僕あれ以来あのラジオには出て、アトロクには出てないんですけど、
あ、そう、出てなかったのか、
出てないんです。だでもなんかちょいこう
メール読まれたりか、
そうなんですよ、
あ
ーメール読んでもらったり、あとそれこそ日比さんが、うん、N スタの取材で、はいはい、ソリッドっていう僕が仲良し の, あの、うん、アパレルブランドのこう取材に行った時に、そこにデカデカと僕、うん、モデルやってるポスターが貼ってあって、
はいはいはい、インスタで、ね、開けてましたね
そのことをオープニングトークで話してたりとか、
あと心の通訳者たちのラップ良かったよっていう石井さんっていうあの歌丸さんの言及とか、なんか、
うんうんうん、
ああなるほど、
なんか
言及されることが多かったってことなのか、
そうなんですよ実は全然出てないっていう、
いやそれなんかね、出てたような気になるぐらい言及されてるのがすごいですね、うんうん、
なんか結構日比さんも歌丸さんもリスナーに対して、
うん、
ご存知みたいな感じで、
う
ん、話してる感じが多々あった気がしますね。
だからまあまあなんかね、歌丸さんに関してはミスター水曜日っていう、ね、適当なこと俺言ってるけど、
いいんですかみたいな、ね、
多分でも歌丸さんもなんかあの本当の出演っていう意味では2回目っていうことを認識してなかった気がしますね、うん、なんか
あ
何回も出てる気になってたんだと思う、歌丸さんも。うん、すごいな。
謎に刷り込まれてたんでしょうね。
ね
そう。
久しぶり
だ。まあ、うん、そうそう、だからちょうど1年ぶり、
うん、
ね、骨紙にの、うん、音声ガイドプロジェクトのに出たのが、あれ、2022年の9月28日の水曜日で、で、今年が9月27日の水曜日だったの。
ジャスト365日
だ。本当に。で最後の水曜日、アトロック版の最後の水曜日っていうところで、
はいはいはい、
そうだからね、構成作家の古川光さんからあの、はい、まあね、後で話すそのポッドキャストの番宣も兼ねて、
うん、
そうって言われて、最後の水曜日僕でいいんですかって話を、
ああ
ね、素晴らしい、
でもね、おっしゃってましたよね、
素晴らしかったですよ、
本当でも放送なんか結構時間なさそうだったんで、あそこで重ねられなかったんですけど、
うん、
本当は言いたかったのが、いや、なんか僕今からちょっとスタジオの第6スタジオ出て、その辺にいる人捕まえてくるんで、その人ゲストでお願いしますって言おうとしたんですよ。不規則発言。
古川さんが困る。
そう、困るやつ。
冒頭にね、ちょっとその、うん、あのちょっとした不規則発言ジョークというか、スライドジョークをちょっと絡めたような、はい、おっしゃってましたけどね、
うん、そうなんですよ。
いやいやいや、
そういえばあれですね、僕らも歌丸さん同様で、このポッドキャスト聞いてくださってる方々に、
はい、
さんのことをもうご存知っていう感じで、ブラインドコミュ
ニティ、ああ確かに、
確かに確かに、
したけれども、よくよく考えたあれです、うん、あのちょっと自己紹介が必要かもしれない。
そうですね。
すいません、あの番組構成がうまくいってなくて申し訳ないんですけど。そうですね。はい、ただあの今からで申し訳ないですけど、
はい、
少しあの自己紹介的なものをいただいてもいいですか。
うん、はい。改めまして、ブラインドコミュニケーターの石井健介と、申します。で、僕は視覚障害者。で2016年の4月に、朝目覚めたら目が見えなくなっているという体験をして、うん、今はほぼほぼ、目が見えない状態、ほぼほぼ目が見えない状態っていうと、ね、左目だけ、目の前にあるもののこう輪郭がぼんやりと見えるっていう感じですね。で色が、ほとんどわからない、ほとんどわからないというか、なんかこれ青っぽいな、黄色っぽいなっていうのがなんとなくわかるぐらい、
うん、
うん、基本的に白黒グレーの世界で生活をしています、うんうんうん、ブラインドコミュニケーターを乗ってる僕だけだと思うんですが、
うん、
あのこれね、あのパクリなんですよ、ブラインドコミュニケーターって、
うん、
科学、日本科学未来館で働いてる方々ってサイレンスコミュニケーター、
はいはいはいはい、
サイエンスコミュニケーターって名乗ってて、
うんうんうん、
これいいなと思って。
なるほど。
そうそう、キャッチでいいなっていうのがあって、うんうん、
めっちゃかっこいいですね、う
ん、いいですね、
そう、科学未来の館の方々もそのサイエンスをとこう人とをつなぐみたいな感じで活動しているので、うん、僕はその見えない世界とこの見える世界両方を知っているので、うん、なんかそこをつなぐ存在になれたらいいなということで、
うん、
今頼って活動を、うん、はい、しています。で、
まあ、そうですよね、うん、音声字幕に携わられたり、
はいはい、音声ガイド、そうですね、なんか音声ガイドの制作、その映画を鑑賞するときに鑑賞サポートもしくは情報保障の一つとして、目の見えない人のために音声ガイドっていう視覚情報を言葉で伝えるサポートがあるんですが、うん、今その音声ガイド制作の、視覚障害者のモニター、実際にその説明で ちゃんと伝わるのかっていうのを映画公開前に確認をして修正をしていくっていうのでも声をかけていただいて、いろいろと作品に今携わらせてもらっております。
うんうんうん、
うん、
それのご紹介で僕らが毎週話しているアフターシックスジャンクションにもゲスト出演されたのが、まあ、ちょうど約1年前と。
そうですね、
その骨神っていうね、あのシネマチューブ北畑でやってた、うん、映画、
はい、矢野穂波監督、
ね、矢野穂波監督のやつとか、うん、あとあれでした、心の通訳者たちでしたっけ、あれ日比さんが関わられた、うん、日比さんと一緒にプロジェクトをされてっていう形でいろいろね。
そうですね、うん、心の通訳者たちは、うんうん、そう日比さんは関わりはないんですが、
そう骨神プロジェクトか、
ね、うんうん、骨神で一緒にやらせてもらって、でそう僕が出演していたその心の通訳者たちっていう映画は、うん、まあ本当にそのシネマチュプ北畑 の代表の平塚さんが、うん、もう袖の下通しまくってんじゃないかっていうぐらい、うん、アトロクの方々が田丸さんも日比さんも古川光さんもあとブロガーの三角締めさんも、
うん、お
すごい絶賛をしてくれて、
ベタ褒めでしたね。
うん、うん、そうそうびっくりでしたね。だから日比さんがね、それこそ映画の年末にやってる
年間ベスト、
うん、年間ベストの中の、うん、まあ一本のに上げてくれて、で日比さんがおっしゃっててね、すごいぐっと胸を打たれてたのが、まあ、自分がねアナウンサーとしてこれからこう伝えることに思ったり、うんうん、おごり高ぶったりとかするときに必ずこの映画に向かって戻ってきますっていうのを、ね、放送でそんな内容のことを言ってくれてて、もうあれは涙が出ましたね。なんかうん、まあそんな感じで、はい、活動していて、このちょうど明日ですね、10月の16日の月曜日、
はい
はい
はい、に、その TBS ラジオのポッドキャスト、TBS ポッドキャストで、見えない私の聞けば見えてくるラジオというポッドキャスト番組が、うん、始まります。
はい。
はい。
素晴らしい。TBS ラジオのね、もともとのキャッチコピーが、うん、聞けば見えてくるという、う
ん、
ね、キャッチコピーですけど、うん、それをこう、ね、こんなにもうまくね、
うん
うん、ちなみにあれですか、橋本さんのアイデアですか。
そうです。だから今回のこのポッドキャストに橋本さん、その橋本プロデューサー、
アトロクの創設者みたいな方ですね、
うん、宇多丸さんに言わせると8P8K 今は敵 P、
そうそうそう
敵 P
敵 P って言われてるね
そう
創造者
が、ね、橋本さんが、うん、創造者が、うん、やっぱ橋本さんってね、こう話をしてると、僕同い年なんですけど、
はいはいはい、
なんかね、やっぱラジオとか音声メディアに対する、
うん、
こう思いがすごい強いんですよね。
うーん、
で、まあ、その聞けば見えてくるっていう TBS のキャッチコピーも、うん、実はあんまり最近聞かないじゃないですか。
確かにそうか
も、うんうんうん、
確かに、
うん、っていうのもやっぱり橋本さん自身がなんで最近言わないんだろうっていう、
はいはいはい、
あとはやっぱりこうラジオのって音声メディアなので、まあ、昔からきっと視覚障害者と相性がいいメディアだったんですよね。
なるほど。
リスナーが多い。で、うん、各ラジオ局 TBS もやってますけど、こう連絡をするとその展示の番組表を送ってくださったりとか、
へー、
うん、そういうね個別対応をしてくださってるみたいで、
うん、
でこういつもこう橋本さんとか古川さん、ホスト作家の古川さんって、
うんうん、
そのアフターシックスジャンクションでそのバリアフリーのことをこう携わったり、あとはゲームアクセシビリティでことで視覚障害者の方とこ
う、はいはいはいはい、
うん、あの、バイオリニストの白井孝明さんで、そうの中でなんかこう、あれなんでこうラジオのパーソナリティが出る側に視覚障害者っていないんだっていう、
ああ、
うんうんうんうん、
疑問がちょっとあって、いつ うん、いつかそんな番組作りたいねっていう話してる時にちょうどその心の通訳者たちの上映があって、僕が舞台挨拶とかでこう前説的に場を盛り上げていて、だなんかちょっと面白いやつがいるぞみたいな感じで声かけてくれてっていう、うん、そういう流れなんです。
いやいや
い
や、なんで視覚障害者の方でラジオパーソナリティいないんだろうって、本当そうですよね。
いや本当そうですよね。
もともと音声で伝えるメディアだから、常日頃からそういう風にされている方が伝える言葉って、うん、多分ラジオとして伝わるときによりこう解像度が深く伝わりそうですもんね。
そうだから、なんだろう、こうあと橋本さんが言ってたのが、そのラジオパーソナリティ、昔のラジオパーソナリティってやっぱ視覚情報をきちんと言葉で伝えていたと。
はいはいはい、
はい、
スタジオで窓があって外の景色を見れれば外の様子をきちんと伝えるし、うん、あとこうゲストがいらしたらゲストのこう服装についてとか、
うん、
あ今日なんかすごい素敵なお召し物で、なんか青いドレスになんか何色の花が描かれていて、うん、華やかですねみたいな、
うん
うん、言葉ですごく、描写をしていたものがやっぱり視覚優位のこう社会に、世界になってきて、結構そこがおろそかになりがちなんじゃないかっていう、でそこをこうなんだ、目の前に、見えない僕が座っていて、そのゲストの方とかがそれをすると、うん、目の前にいる僕に伝えてるんだけど、実はそれってリスナーにとっても伝わるように伝えてるっていう、
安住さんは結構そこら辺意識するような気がしますよね。
うん、確かに、
うん。僕もなんかその話聞いて安住さんの顔を思い浮かべちゃいました。
ですよね、
うん。
ゲストのお洋服の話とかされること、
うん、
なんかちょっとなんていうか以前と雰囲気が変わられたみたいなことを、
うん、積
極的に感じる印象があります。うん、あとその今の聞いてて僕結構胸熱だなと思ったのは、橋本さんってアトロク始めて、うん、その後もいろんな番組こう立ち上げされてますけど、結構なんていうか当時のアトロク始めたぐらいの頃の、うん、多分 TBS ラジオをはじめとしたその AM ラジオに対してなんかもっと変わっていかなきゃダメだよみたいな気持ちがある人だと思うんですよね。
なるほど。
こういう番組を作ろうとしたっていうか、
うんうん、
でしばらく経ってその AM ラジオ の, そのオールドスクールなオールドスタイルな AM ラジオの良さみたいなのにすごくこう気づいていって、それをまた今度どう守っていくかみたいに風に今思ってるっていうような話を以前確かアトロクのポガオポッドキャストかなんかで話されてたことがあったんですけど、なんかその彼のこうなんていうか心の変遷というかマインドの変化と、うん、その石井さんと会ったタイミングがなんかすごく良かったんだろうなっていう気も今聞いてるし、うん、
あとはなんかねそこをなんかめちゃくちゃ楽しんでくれてる感じがしていて、うん、その、うん、今回のポッドキャストの企画どんな番組にしましょうかっていうところから実は関わらせてもらっていて、で僕の方でもこう企画書みたいなのをこう何パターンか出して、で、まあ、その橋本さんと構成作家の古川光さんとその企画会議みたいなのを何回かやっていく中で、そのちょっと待って、石井さんって台本ってどうしますみたいな話になって、あ僕あの展示を読めないし、
うん、
で普段はねそのスクリーンリーダー、あの iPhone でいうとボイスオーバーという読み上げの機能を使って文字の読み書きしてるんですが、そのさすがにね聞きながらそれを話すのは無理だし、
うん、
で、うん、でこれそうかそっからかみたいな、うわこれめちゃくちゃ面白いなっていう感じで橋本さんとか古川さんが捉えてくれてて、
うんうんうん、
で結局そのじゃあなんかラジオ番組ってこれも古川さんとか橋本さんの話を聞いてて面白いなと思ったのが、いわゆる台本 がかけた時点でなんかもう今日の放送大丈夫ってなりがちなんですって。
ああ、なるほど、
うんうんうん、
なんだけどやっぱり文字で書いてある文章とそれをパーソナリティが音にして声に出して伝えた時のニュアンスって変わるらしいんですよね、
うん
はい
は
い、で本来ならばその音声の方で考えるべきなんだけど今の自分たちはその本文字に頼ってしまっている、
うんうんうん、
じゃあ石井さんとやる時ってそうか声かっていう、
うんうん、
そうところに戻ってハッてしてて2人
なるほどねなるほどね。
で僕はそのそうなんだってそのラジオのね番組の作り方とかまるっきり分かってなかったんで、
うんうん
う
ん、
あそうなんですねっていうお互いがこう面白がってるっていう。
なるほど、ね、なんか
ヒートって存在するけど、はいはいはい、あれも全部文字だもんね、
うん
うん、それをちゃんとこうどのタイミングで誰が声かけるかみたいなことを改めて考え直したってことですもんね、
うんう
ん、
そうだから そんな中で生まれたこうアイディアというか他の番組だったら絶対にこれはできないよね。でもパーソナリティに見えない僕がいるからこれは成立するよねっていうのがポッドキャストの番組の中にいくつか散りばめられているので。
へー、
面白い。そんなポッドキャストが明日から始まる。
はい、
明日から
10月の16日、はい、月曜日です。
ね、
すごい、めちゃくちゃ興味ある、
うん、ちょっと改めてタイトルを。
はい、タイトルが見えない私の聞けば見えてくるラジオで、通称が見え見え、カタカナで見え見え、うん、
見え見えですね。
はい、
見え見え。
これは古川光さん肝入りの、
ね、何ですかって言ってましたね、高田さん。
この人はあの、ね、あれですよ、
つまらない話考えてる人ですみたいなね。
他やってる人ですよ、大丈夫ですか、
うん、
うん、
いやーでもすごい、その作るプロセス自体がね、すごく発見があってみたいなの、ね、
うんうん、
すごく、
うん、
あの聞いててなるほどなっていうところですね、なんかね、うん、うん、僕も今実はあのうちの会社で作っているボードゲームを、
うん、
視覚障害の方でもあの使える形、一緒に遊べる形のゲームにするために、うん、まあ、視覚障害の当事者の方々とちょっと今プロジェクトを作って検討しているんですけど、本当なんかこう作ってる途中で、あ、そっか、ここをつまずくというか、ここがそもそも分かんないやとか、なんか、うん、なんとなくこう視覚障害者対応って最初僕点字をつければいいのかなぐらいに思ってたんですけど、うん、さっきね、石井さんを中途失明だから、うんうん、中途失明の方ってほとんど点字読めないし、
読めない
し、うんうん、なんか視覚障害者の方全般の中でも1割ぐらいっていうふうにね、うん、点字を読める人っていて、うん、
あ、
そっか、そもそも全然それって全部対応できてることにならないやっていうところからだったり、うん、なんかそのボード上にカードを置いておいても、それを手探りでこうどこにあるかってするから、うん、手探りしたらバラバラとこう位置変わっちゃうわとか、なんかそれってどうしようとか、当たったらマグネットにしてみるとか、なんかいろんなそうアイデアとかがお互い出ながらやってたんですけど、その時にも話してたのが、このなんか僕とかが気づいていくというか、あ、そうか、ここがそうかみたいな、その気づきのプロセス自体もなんかこうおいおいコンテンツ化したいねみたいな、例えばなんかノートとかブログとかで発信していくとか、なんかその気づきのプロセス自体が一つのコンテンツだねみたいな話
なんですよね。
でもまさになんかこう、うん、今橋本さんと古川さんと石井さんの話とか、
うん、
まさにそこ、あ、そっか、ここかみたいな、
うん、
ここからかみたいなところをある意味面白がっていくというか、なんか発見として捉えていくみたいなスタンスってすごくこういいなと思って、うん、すごく共感しましたね。うん、
僕もその角川さんがそれを投稿されてるのを見て、
はい、
すごくいいタイミングで、
うんうんうん、
必ず新しい取り組みに行こう 取り組んでるんだなって思って、
はい、なんか僕とかがねこうあの言ってるのが、
うん、
もう本当に今門川さんがこう話してくれた、なんだろうな、こうよくあるのが視覚障害者はに対してこうしましょうとか、
うん、
あの構成しましょうみたいなのがあるんだけど、うん、それってすごい大きいレッテルでしかものを見てなくて、視覚障害者って、
うんうんうん、
障害でも人を見てる、だから人の方を見てないっていう、
うん
うん、個別によってねやっぱ違うので、
うん、
でそのまあポッドキャストでこうそのやり取りを聞いてれば、
うんうんうん、
わかるような仕組みというか、
うんうんうん、
別に分からせようともしてないんですけど、
うん
う
ん、
そうそう、自然に、ああそうかそうかそうか、見えてないんだ、
うんうんうん、
からこう今こうやって伝えてるんだとか、
はいはい
はい、
うん、そう、なんかね、そのこう学びの対象じゃないというか、視覚障害者が同じ並列に、そうそう、自分たちと一緒に日常生活していてっていうところに行きたいですよね。だからこう、だからこそ僕すごいフラットに、
うんうん、
もうタブーなしで何でも話すし、
うんうん、
でそれってなんか友達にねこう気楽な感じで話してる感じなので、
うん、
うん、そう、だからなんかあのね、ちょっと放送上ではあまり好ましくないので言えないんですけど、うん、橋本さんがちょっと石井さん会議してる時に、うん、石井さんちょっと聞いてもいいですかみたいな、
うん
うん、
っていうのでこう聞いて、ああそうかそうなんだみたいな、
うん、
ゲラゲラ笑いながら
、
そうそう話をしたりとか、
うんうんうん、
うん、そんな感じですね。
いやー、なるほどね。あ、でもそうなんですよね、うん、なんかすごくこう障害っていうものっていうのがすごくこうある意味で分離された状態で教育とかも行われるし、
うんうんうんうん、
なんかこうなかなかね、うん、僕自身もそうですけど、やっぱり最初こうそういう障害の方と接するとなると、すごく気構えるというか、なんか、
うんうん、
でまあ必要な部分ももちろんあったりはするんですけれども、うん、なんか大きな意味で言ったら、まあ人間だそれぞれがちょっとずつ全部違うわけで、
うんうん、
そういった違いのある意味一つみたいなところだったりとか、なんかそういう違いをじゃあどう乗り越えていくのかっていうのが当たり前のスタンスとしてなんかあっていくっていう、
うん、
なんかね、うん、そういう個人の在り方みたいなところも、
うん、
まあこういうと学びっぽくなってきちゃうんですけど、
そこがね難しい、
なんかね、あ、でも、
うん、ちょっとさせられたな、
あ、ここが違うんだねみたいなのを、まあなんか、うん、この障害に限らずなんか面白がっていくみたいなのって、
うんうん
うん、なんかもっと広まっていくといいなというか、うん、
なるほど、
空気感として当たり前になっていくといいなっていうのはありますけどね、うん
うん、今回のポッドキャストはその石井さんにゲストの方が、
はい、
その自分の好きなものとかをこうプレゼンするようなスタイルなんですよね。
そう、そうですね。いわゆる一応こう見せびらかしたいものっていう、
はいはい、
見えない人に見せびらかすっていう、そこもちょっと面白いコンセプトでやってるんですけど、うん、
なるほど
です
よね。
そう、
でそれをこう僕に見えるようにこう伝えてもらう、
うん、
だからでそれ言葉でもいいし、まあ、触らせてもらう、うん、触らせてもいいしっていうので、
うん、
そこで今本当は放送で流そうかって言ってたんだけど、
はいはい、
今出るかどうかちょっと分かんないんだけど、いわゆるデモ版をじゃあ作ってやってみようっていうので、
はいはい、
それこそ橋本さんと古川光さんと、あとディレクターで入ってくれてるあの大信さんってい
う
方がいて、で3人がそれぞれあの持ってきたものをこう僕にプレゼンする、
うんうんうんうん、
でしかもそれ撮ったのが第6スタジオだったんですよ。
あ
と、
ジックスジャンクションをやってる。
収録していたね、スタジオ。はい。
で、古川さんがこう、あ、石坂君、あれですよ、この間、前に来た第6スタジオですよ。はい、じゃあ石坂、ここに座ってくださいって言って、僕、歌丸さんの席座ったんです
よ。
で、ちょっと5分後遅れでこう、入ってきた、スタジオに入ってきた橋本さんが、橋本さんってすごいいい声してるんですけど、
うん、
そのいい声で笑いながら、 石井さんいきなりそこに座りますかみたいな、
飛ばしてきますね
っていう、金曜、それ金曜日だったんですけど、僕が座ってた1時間後に田村さんが座ってました、うん、そこ。あそうで、そうそう、テスト回答った時にその、
うん
う
ん、
そうそう、3人それぞれ持ってきてお話をしたんですけど、うん、やっぱね、こう好きなものだし見せびらかしたいものだから、こう熱がどんどん入ってくるんです
よ。はいはいはい。
でもう、ああ、こう、まあ、これかみたいな、その人のパーソナリティが本当に見えてくるような感じで、すごい面白かったですね。
ね、ぜひ聞きたいですね。
聞きたい。
そう、それ。
聞きそうしいな。
本当、だからゼロ回、エピソードゼロみたいなやつで上げようって言ってたんですけど、うん、初回のゲストが、
あ、スーさんですね。
スーさん、ジェイスーさん。
ね、オーバーダさんでも、もう本当、日本一の人気ポッドキャストぐらいな感じに、結構早い。うん、
もう、すっかりね、隣の雑談も、
ね、なってますけど、
あるし、
でもね、おなじみですけど。
そう。で、実はすごいここ、アシンクロ、が起こっていて、
うん、
オーバーザさんのエピソード150ですね、
うん
うん、昨日上がったの158なのかな、
うんうん、
あ、じゃあ少し前、
はい、
2月前ぐらいですかね、
うん、
から、はい、
でそこでね、スーさんが突然堀井さんに、いや、あんたさ、いきなり目が見えなくなった、どうする、携帯とかどうするみたいな話をし始めるんですよ。
へー、
全然さ、だって前のあのガラケーとかだったらボタンがあったからなんとなくわかるけど、うん、
なるほど、
スマホなんかツルツルで手がかりないじゃないみたいな話を始めて、ちょうどその時のタイミングで、うんうん、ポッドキャストのゲストどうしましょうって、うん、でもスーさんとか来てくれたらいいですねなんて話をしてたんですよね。
なるほど。
で、うわーってなって、もうフラグが立ちましたって言って、スーさんに。
あー、そうだった
すごい
お声掛けをするたらいいよって言ってくれて、
いや、素晴らしいですね。ポ、ッドキャスト初回ゲストとしてこれ以上ない、
ね、
本当ですよ。
スーさんファンの人もね、きっと聞いてくれるでしょうし、
週1回の番組ですか？
そうですね、毎週月曜日のお昼頃に配信予定で、今のところシーズン1という形で10回、全10回、
うん、
で、まあ評判が良ければ、あとはね、なんか面白いねって言ってくれれば続くかもしれないし、別の形として、
うん
うん、企画が始まるかもしれないし、それもなんか未知数な感じで、
なんかいいですね。なんかね、その10回以上それを続けていくっていうのを聞いてみたい気もするし、いろんな切り口考えられそうだなっていう、なんかこの今まで多分開けたことのない感じ、コンテンツの扉というか、なんかやっていく中で多分いろんな気づきがきっと作り手の側の人たちとか聞き手の側にもあるだろうから、あ、じゃあこんな企画できるねみたいな、シーズン2はまたガラッとこう企画趣旨が変わってみたいなこと、うん、ありそうな気がしますね。
うん、
橋本さんはどうやら僕にラジオショッピングやらせた
い。はい。あ、
面白いですね。
面白い。
で、
ラジオショッピングの方々って、そういえばそうだなって、うん、結構同じテンションじゃないですか。
はいはいはい。
いろんな人、うん、若松さんとか、
うん、そうですね。
あやしたみたいなね。
そう。わかります、ね。
そうそう。企画会議してるときに、でもなんでラジオショップの人たちってみんなテンションなんだろうねっていう。
うんうんうん、
で、石井さん、その、もともとね、営業とか、あと、それこそ百貨店で実演販売と
か
ね、
確
かに僕、してたから、うん、だから石井さんのその語り口で話したら逆に、欲しくなるんじゃないかって、
うん、
いつか手間は間違いないですね。
いつかやりたいなっていうのは橋本さんが言ってました。
確かに聞いてみたい。
それは聞いてみたいですね。
面白いな。
じゃあポッドキャストの方はもう収録もだいぶ進んでるってことですか。うん、
だそれが実はまだスーさんの回しか撮ってなくて。
へえ。
そうですか。
じゃあ今週にもう第2回は急いでみたいな。
そう、あ、うんとね、もう多分もう放送があるから先に言っちゃっても大丈夫だと思うんですけど、うんうん、実はスーさんの回がめちゃくちゃ盛り上がりまして、
おお、
楽しみですね。
あの
2回分になった。
そうなんです。
なるほど。
初回から
天候変。
だそれもやっぱり台本がない。
ああ、さすがさすが。
からだし、ね、まあ時間をキープはね、こう。ディレクターの大信さんがしてくれてるし、僕も手元の時計で確認しながらだったんですけど、なんかこうスーさんがね、やっぱりもう逆に僕の話を引き出してくれたりとか、多分そのサブのところにいた古川さん、古川さんは隣にいたのか、あの橋本さんとかも多分聞いてて面白かったから誰も止めないっていう。で結果切るとこないねってなって、これじゃあもう2本分でいきましょうっていう、
で そういうのできるのが、まあ、収録型番組でもそうなのかもしれないですけど、うん、ポッドキャストの良さというか、うん、なんかこうね、自由度が、あのラジオよりも多分聞きやすいっていうところは、あるでしょうね、
でそうですね、次回のゲストだからいわゆる第2人目のゲストも決まって、それこそ今週収録するんですが、
なるほど、
もうね、もうそれも多分ひっくり返る感じ
と、すごいな、楽しみだな、いいですね、
方で、そうでね、ラジオであのアフターシックスジャンクションで、こう生放送であの歌丸さんと、日比真央子アナウンサーも出ますっていう現地が取れたので、
ああ、
じゃあもう、そうですよね、
そうですよね、これで。4人は。
4人は、
まあ、すごい。
でも10人、10回やるから10人決めてスタートとかっていう形ですらないんですね。
すらないんですよ。
ああ、すごい。そうか、そうか。もう本当やりながら。
うん、
でも 10回でね、10人って決めてたら、スーさん2回分にするってわけにいかないですもんね。
そうですね。一言
なるほどな。楽しみだな。でも、ここから、あれ、誰が出てくるのかって。
だからまあね、明日からよろしくね、なかなかそのスーさんの回とかが、まあ、ショーケース的になって、そのあ面白そうって言って、ね、あの出たいって言ってくださる方が増えたりとか、あと、そのアトロクのこう休憩時間というかの CM やってる時にあの日比さんとちょっとあの話したんだけど、やっぱアナウンサー、なんか新人アナウンサーとか、
はいはいはいはいはい。
あの研修代わりにみたいなね。そうそうそう。
気がしますね。
いい気がしますね。まあ、でもアナウンサーに限らず本当ね、それこそなんていうか、あの障害者差別解消法の改正があって、これからね、結構企業研修とかもすごくこう、あの増えるという話は僕もいろんなところで、あの聞くんですけれども、なんかそういうね、あのダイバーシティ&インクルージョンとか前最近言われてますけれども、そういう意味でも、もうなんかそこから見えてくるコンテンツがちょっとしたこう研修っていう形よりももう少しこう、あのコンテンツ化した形で、なんかあの多様性の理解につながるような、なんかそういうプログラムみたいになっていく可能性もあるなとか思っていて、
結構だからやっぱりあの結構大きな会社企業から声かけていただいて、今僕行って、まあ、あんまり講演会みたいな感じにはしてないんですけど、研修とか、こういう雑談ベースで話しても何でも聞いてください、やっぱその敷居を下げる、ハードルを下げる、心理的な、のが僕は自分の役割というか、あのやりたいことだなと思っていて、でなんならもうこれあのてかこういう話してるよりも一緒にこう外に遊びに行ったり美術館一緒に行ったりとか、あとなんならね、お茶、お茶した方が早いっすよみたいな、いつでも誘ってくださいみたいな話を、そうそうして、だから本当に自分たちと同じところにあの日常の中に生活してて、あ、そうかそうか、当たり前だけど見えない状態だとこれはできないよねとか、で人によってそれは違うから、 っていうのもこうだから一人のその例えば視覚障害者の石井健介だけで視覚障害者を知ってしまうとそれは危うので、できるだけあのいろんな、そうそう、あの見えない友達とか車椅子の友達とか聞こえない友達とか、あのどんどん作ってくださいっていう話をしてます。
なんか一人知り合いができるとこう街で声かけてみようかなとか、バリアが取れますよね。すごくありますね。
なんかね、障害者のことを考えるんじゃなくてその友達のことを考える、あ、ここの店だと車椅子のあの友達と一緒に来れないんだっていう、連れてきたいんだけどなっていう、じゃあどうするみたいな、じゃあ店の人にちょっと聞いてみようかとか、なんか全てがそこから始まる気がして、いますね。そうい
や
今、ね、まあ、こんな話してますけど、ポッドキャストはただ単にこうゲラゲラ笑ってるだけなんですけど、
あ、でもそれが、ね、今
その見えないこともネタにして、
まあでも面白い、
聞きやすくてね、敷居が下がってると思いますし、聞いた人がある種石井さんを、ラジオはすごくこうパーソナリティの人を近しく感じるものだから、友達のように感じてもらって、そのことでさっきみたいにね、いろんなところに行った時に、あ、石井さんだったらどうだろうって思ってもらえたらいいって、
増えそうですね。
間違いないですね。
間違いないですね。
X の子ですよね。爆増するかも。
でもこれそう X ネタで、あ、これそうだよね、現実世界はそうだよねって思ったのがあって、Amazon プライムのプライムビデオで、あの See Here Love っていう、あの映画があって、プライムビデオ独占配信の、で、山下智久さん、山Pが、中途の質、視覚障害者役、で、俳優の荒木優子さんが聾、者の役、耳が聞こえない役のラブストーリーで、監督が私の頭の中の消しゴムのイ・ジェハン監督、なんですけど、その僕、まあ境遇がちょっと似てるっていうのもあって、その山下智久さんに役作りのためのこうインタビュー取材と、あとその白杖を使った歩き方をこう教えるっていう大役をこう仰せ使って、あの、そうそうやってきたんですけど、でそれをね、やっぱこう映画の公開になった時に X でこう、ツイートしたら、めちゃくちゃやっぱり山下さんファンが、リツイートといいねです超バズったんです。
なるほど。
なんだけどフォロワーがね10人も増えないっていう、そりゃそうだよねっていう、
なるほど
なるほど。
そう、あと演劇、あの関ジャニ8のあ、やばい、名前が出てこない。
誰だろう、
あ、どうしよう。
誰だ
誰だ、
少女都市からの呼び声っていう、
少女
少女都市からの呼び声、都市ってあのシティですね。
ああ、
舞台演劇見に行って、やばい、これダメです、もうオイルショック
だ。三浦淳さん。
そうそうそう、安田さんですね、患者にの安田さん。
安田さん、
はいはいはいはい、
そうだ安田さん。でなんかそれもね、後でちょっとあのユキさんがこう話してくれる音声ガイド付きの感激を、舞台演劇、してきて、でね、それもなんかこう X でこう感激で音声ガイドついて感激した時の感想みたいなの書いたら、安田さんのファンがバーってすごい、やっぱそれも拡散してくれたんですけど、やっぱフォロワーが増えないっていう、
あ、もうね、こう
現実。
じゃあついにでもね増える時が来るかもしれないですね。
うん。
なかなかね、
よろしくお願いします。
ツボどころがあるのかわからないですね。